Radio Labirinto. この番組は大垣書店の協力で放送します。
皆さんこんにちは、武田義臣です。ラジオラビリントス、迷宮ラジオというふうにタイトルをつけて、毎月お送りしていますが、早いものでもう6年を超えたのかな。それで季節はですね、今日は8月の下旬ですが、京都は大文字、つまり送り火ですね、裏盆へのお盆の、つまりそれ先祖たちが帰ってこられて、それをインスタントに合同でもって送り返すという行事、これが山を焼く、俗に大文字というふうに呼ばれている五山の送り火ですね。これをつい先日終えまして、で京都はその後、今もう入ったのかな、子供たちのための地蔵盆というのがね、どうやら京都の特別の行事であるらしいんですが、まあ、これもおそらくは1000年を超える歴史を持つんだろうと思うんですが、まあ多分その地蔵信仰自体が鎌倉期に盛り上がると思うので、鎌倉初期か、まあ平安期にあったのかどうかなんですが、鎌倉に入ってからじゃないかな、地蔵信仰、お地蔵さんっていうのが、その子供たちの病や、要するに怪我や、まあいろんなことを身代わりになってくれる、身代わり地蔵とも呼んだりするわけですが、まあいろんなそういう信仰を集めた地蔵菩薩という菩薩の一つですね。でまあ菩薩というものは、いろんな仏さんの中でもありがたいもので、優しい、ものなんですね。優しさを持ってる、つまり我々の弱いところや欠点ですね、あるいは短所と呼ばれるようなものを、いくつか救ってくれたりする、そういうありがたい信仰が、まあもともと菩薩といえば、お地蔵さんというよりも観音菩薩というのがとても有名ですけど、その観音信仰というものが日本では平安期にかなり盛んになるようですね。まあ今日はちょっとそういう何て言うんでしょう、我々完璧な人間ってのはいないわけですから、人間ってのはそのうっかりするとその六道、まあ京都に六道の辻という場所がありますが、そこから向こうに、まあ死んだ魂が落ちていく、その時にまあ地獄やガキ道や畜生道やいろんなまあところに落ちていくとされているわけです。まあそういう六道の辻から向こうへ落ちていく弱い、人間をその導いて高みへ導いていく、そういう力、これがまあどうやら初期の日本に渡来した仏教の一つの大きい意味であったというふうに言えるかもしれない。まあ我々弱い人間がそのなんとか、あるその力を借りて、そのちゃんと生きていこうってわけですね。でただ弱い強いという概念なんですけど、そのこれは対概念のように語られやすいんですが、弱さと強さってのは果たしてそうなんだろうか。弱いってのは、まあ、いわゆる我々は弱いことを非常に意味嫌い、コンプレックスにするわけですね。だからなんとか頑張って強くなろうというわけです。 で、まあスポーツなんかの場合は強い弱いは非常に明確に現れるので測りやすいんですけれども、他のもう少し精神的なことやいろんなことについて言えば、弱いあるいはその強いということがどういうことなんだろう、こういうその弱いというような、僕ちょっとここは弱いんだよねっていうような時に言う弱いっていうようなものが本当にしっかりと弱いもの、弱さの中の多様性や、意味を、見ようとしてやってきたらもう少し違っていたのかもしれないけれども、まあ観念的にですね、弱いイコールダメだっていうことで弱いものを見ると非常にこう嫌な気分になり、それからまたその下手すると弱いものに追い打ちをかけて、その、お前ここが弱いぞ、間違ってるぞ、変だぞということでその攻撃する、こういう、まあ、いわゆるいじめと呼ばれるような構造も、まあ、この弱さゆえに、起こるんですが、その人の弱さにつけ込んで追い打ちをかけるっていうのは、これはひょっとするとこちらの追い打ちをかける人間の弱さであるかもしれない。ここのところちょっと僕はテレビ持ってませんけど、日本のニュースで大きく取り上げられていたような、なんていうんですか、その高速道路でのトラブルですね、何運転っていうんですかね、その、なんかターゲットを決めて、そういうその車をまあいわば進路を塞いで揺さぶりをかけるっていうようなことをやって、そして車を止めてですね、その相手に暴力を振るうというようなことをやったりする。まあこれはいろんなケースがあるんでしょうけど、そのイライラしていたり何か普段の鬱憤を晴らしたり、いろいろするわけですよね。でそれがその同じ人間に対して行う行為なんだけれども、相手がまあもしものすごく強そうに見え、また恐怖なものに対しては多分そういう行為はなされないんじゃないかと僕はちょっとふとそれを思いながらそのニュースに対して思っていたわけですけど、結局はその自分よりも少しこれは弱いかもしれないものに対してその刷け口がいくっていうようなことじゃないかと思うんですね。そうするとその弱いところへ弱い精神がその追い打ちをかけていくっていうわけです。そうするとひょっとするとね、その弱いところにを発見するってことは、つまり自らの弱さを他者の中に発見して、その他者の中に発見した弱さに弱い精神が追い打ちをかけて、痛めつけるっていうようなことがあるんではないかなっていう、そういう気がします。この精神的に余裕があったり、あるいはその弱いものを助けようっていう気持ちがあれば、おそらくそういうことが相当起こらないんじゃないかなっていうふうに思うわけですけれども、果たしてそれを弱いと呼ぶのかどうかということですね。昔我々子供の頃には何だったかな、ヒーローものの映画やなんかでは強きをくじき弱きを助けるっていうようなセリフがね、あったように思うんですけれども、この時のその強きをくじき、弱きを助けるって、その弱きを助ける時の弱きというのはどういうものなんだろうっていうふうに思いますね。でまあ今最初冒頭にちょっとお伝えしたそのなんていうかそのお地蔵さんの話や あるいは観音さんの話、この菩薩というものが、つまりその弱さを助ける、そういうその優しさですね。慈愛、あるいはその慈悲というものを、象徴している。そういうものを司っている、そういうものが菩薩であるというふうに言ってもいいかもしれない。ちょうどですね、僕はまだ見に行けてないんですが、あるいはもう無理かな。東京で今展覧会をやってるんですね。青山にある根津美術館ってところですが、僕はよく行く美術館なんですが、そこで、25日までだ。もう終わりですね。二三日で。優しい仏、怖い仏っていう、そういうタイトルの展覧会です。で、その、ポスターかフライヤーなんですが、画面に二つの仏が大きく映ってまして、右側が怖い仏、それから左側が優しい仏っていうわけですね。で、これは右側はですね、憤怒、つまり怒り狂ってる表情ですね。憤怒の妙、これは多分、なんだろう、この妙は愛禅妙王かなと思うんですけど、三つの目を持ってて、ガッと見開いてます。それから左側に、これ優しい仏、観音菩薩ですね。観音菩薩が、中腰になって、腰をかがめてですね、その両手に、あるものを持ってる。それを差し出してるわけです。あるものって何かっていうと、連座と呼ばれる。連座ってのは、蓮ですね。蓮の、台座。仏さんが乗ってますね。その連座を、我々人間にこう差し出している。お迎えに来ている。まあそういう部分を大きく、写真で大きくして、ポスターだか、フライヤーだかに載っけてるわけです。これはとってもね、いい写真なんですよ。この表情が本当にこう優しい、表情で、素晴らしい、ポスターなんですけど、ポスターかどうか知りませんよ。それで、僕は見たいなと思いながら、実はとうとう見れないと思います。で、仏の像というものが、彫刻で刻まれたり、あるいは絵画で描かれたりしてきたわけですが、これはおそらく日本では、飛鳥の時代から始まって、江戸時代の終わりまで非常に盛んだったというふうに思います。まあ、明治以降亡くなったわけじゃないんですが、その当時に必要とされたほどではないというふうに言ってもいいかもしれない。で、ちょっとですね、実はこのお盆の、お地蔵さんや、そういう話からですね、してるんですが、実は今日、一冊の本を持ってきました。随分昔にですね、いただいた本で、この著者、赤学と言いますけど、赤学ってのは、ありとあらゆることを、博覧狂気に、知識として、知っているという意味なんですが、この 赤学の徒とも言いますけど、そのこの赤学であるところの、まあ、膨大な広範な知識を持っている僕の先輩であり友人であり、まあ長い付き合い、1970年代の中頃からかな、ちょっと後半かなぐらいから長い付き合いなんですが、編集者であり、物書きであり、あるいはディレクターであり、それから編集工学研究所という、ものを、長く、運営していて、そこの校長所長であるわけですけれども、ですね、まあ雑誌 U という雑誌を初期に作っていた、松岡正剛さん、この松岡正剛が書いた、1995年に、ですね、千曲書房ですね、千曲書房から刊行された本です。フラジャイル、フラジール、まあ我々このフラジャイルっていう言葉を目にするとすぐ分かるのは、荷物を梱包して誰かに送ると、その段ボールの最後にちょっとこれ危険物ですよ、丁寧に扱ってくださいよっていうような時、あるいはどうなんだろう、海外へ、トランクを持って旅行に出るような時にもペタッとシールを貼られますね。このフラジャイルっていうのがこの本の、熱い本のタイトルなんです。で、まあ、副題というか日本語でついている、のが弱さからの出発というふうに書かれてます。弱さからの出発、この弱さってことですね。今僕はしきりに言っていた。で、この本をどうして僕は今日持ってきたかというとね、このお盆の休みを僕は利用して、やっと書類や書籍、家にまあ、1万冊ぐらいの本はあるのかな。もうともかく、普段なかなかできない、片付けをですね、まだ終えてませんよ。そんな簡単にはいかない。しかし、まあ、お盆を利用して、片付けに入ったわけです。で、平積みってのは、要するに、書棚は、まあ、ちゃんと、本がですね、立てて横にずっとこう立てた状態で、ぎっしりこう何段にも本が入って、で、まあそれに入りきらない本はその前に、床にこう一冊ずつ平積みと言いますけど、寝かしておくわけです。積み上げていくわけですね。で、この積み上げた本がその前に、1メーター2、30センチぐらいこう積み上げるんです。これがずらりと書棚の前にですね、何メートルにも及んで積み上げられ、そしてそれでも収まらない、書籍がその前にもまたもう一列、積み上げられ、それからさらに一部はもう一列さらに、3列にわたって積み上げてあるというわけです。で、その書籍の間に書類が挟まり、いろいろしてですね、まあ、かなりなストレスを、抱えてきたわけですが、これをお盆のこの休みを利用して、ちょっと片付け出したんですね。まあ、片付け出すと調子に乗ってくるっていうかね、弾みがついて、あれを片付けると気持ちよくなり、こちらをやると気持ちよくなりして、実はこの一週間ほどの間、まあずっとではないんですが、気になって気になって、これをやったら次はここもっていうふうになりだしてですね、とうとう結構一週間ほど、丸々ではないですが、朝から晩まで、片付けに入ったっていう。 そういうわけですね。で、その中で、この自分の弱い、片付けが、一気にはできない、普段からなかなかできなくなっていくと、どんどんどんどん、違う方に、散らかる方に傾いていくわけですが、まあ、何せちょっと片付け出すと気持ちがいいですね。僕は食器の洗い物も好きなんですが、洗い出すと止まらないぐらい綺麗になっていくのが大好きで、まあそういう癖ですね。病癖かもしれませんが。で、まあ、ともかくそれが幸いして、昔々に、著者である松岡聖吾さんからいただいている本の一冊です。これがまあ、実は本の平積みの下の方から、久々に顔を出してくれたっていうわけです。それで、まあ、片付けながら、お、出てきたかっていうんで、ちょっとパラパラしていたら、まあ、これ2、3日前ですが、ちょっとこいつ、この弱さっていうことがどうも今の日本の、政治の問題もそうなんですけれども、どうもなんか日本の弱い、まあ、例えば原発で追われた人たちに追い打ちをかけるようなことが、出てきたりですね。いろんなことが起こる。例えば沖縄の基地問題にしてもそうです。沖縄ってところは長い間、日本の弱さを押し付けられてきている。そういうところですよね。こういう気弱なところ、弱さっていうもの。こういうものをもう一度ちゃんと見直さないといけないんじゃないか。こういうことについて我々一個一個の人間が考え直さないといけないんではないかっていうこと。これがこのフラジャイルについている、副題とも言える弱さからの出発というような、これまあちょっとそういう意味では先駆的な本ですね。今の時代を予見してたかのような。あるいはこの頃からもそうなのかもしれない。1995年7月に上市されている本ですが。まあ、ちょっとこれをご紹介方々、僕はちょっと下手な朗読をした方が良いだろうと思うので、朗読をしようと思うんですが、その前にちょっと息をついていただいて、一曲、聞いていただきます。 松岡西郷著、千曲消防官、フラジャイル弱さからの出発、ちょっと朗読させてもらいます。珍しくちょっと長く朗読しようと思うんですが、僕はこの本の説明をするよりも少し第一章からずっとちょっと読んだ方が多分いいだろう。で、まあ読めるだけ、時間の限りちょっと読みたいと思うんですが、まず第一章に入る前にですね、この本の扉のところに、あれ今なんかあったんだけどな、あ、これか、これが最初に引用されてます。三島由紀夫、夜の車から、使命、すでにそれが一つの弱点である。意識、それがすでに一つの弱点である。そして一章の、弱さの多様性というところです。この本は甚だ奇妙な議論に熱中するためにある。私の熱中はこれまで全く顧みられてこなかった弱さというものをめぐっている。また弱さに潜むフラジャイルな感覚をめぐっている。弱点や欠陥や不足などの弱々しさはここではちょっとした英雄である。わずかなこと、些細なこと、儚いことはここでは大層まぶしい出来事になる。この本は書述の仕方もいささか変わっている。テレーズ・ラカンの人生と黄昏の科学とトルーマン・カポティのホモセクシャリティとがつながり、中世の説教節とカオスの物理学とシンデレラの謎とが重なり、オスカー・ベッカーの美意識と調理浅草段左衛門の実態とミシェル・フーコーの歴史思想とが一緒くたに語られる。民族学の章もあれば生物学の章もあり、農学の足跡やネットワーカーの足跡をたどる章もある。あるいはまた三島由紀夫の薄葉かげろうのような危機感と、ギリシャ神話における教会をまたぐ足の癒えた神と、日本近世の無宿人の一宿一般の都政の義理とが不意に同じ問題になっていく。一見関係がないと思われる現象や出来事がどこかからにじみ出してきた弱さによって次々に連なっていく。吉本バナナの満月には私の気持ちは弱っているので、今すぐアラビアへ月を見に行きましょうと言っても、うんと言ってくれそうに見えたという一行がある。気持ちが弱っているからこそアラビアの月に飛んでいきたいと言ってみたくなるのだという感覚、これは吉本バナナがデビュー以来使っているフラジャイルな感覚だが、かつては大島由美子しかできなかった芸当だった。このような弱々しい感覚から発揮される薄弱な意志や透明な糸には、それを一概に軟弱だと決めつけられない何者かがある。何気ない些細なことが、それがいかに弱々しい出来事でも大きな転換のきっかけになっていったりするからだ。マルグリット・デュラスがインタビューで話していた描写では次のようだった。近頃奇妙なことが起こったのね。家には私一人しかいなくて、狭い台所で洗濯したところ、とても静かで、秋の初めの夕方でした。そこへ大きなハエがやってきたの。ハエはランプの傘の中で長いことぐるぐる回って、それからある時死んだまま落ちてきた。ふとハエが死んだ時刻をメモしたことを覚えているの。5時55分だったはずです。 私はもうその時に映画の中に生きていたのね。ある映画の中に生きていた。それは多分ハエの物語か、かすかなハエの羽音を聞いている私の些細な物語かだったんでしょうね。デュラスのハエは私の少年時代の白墨、あるいは青年時代のシャープペンシルである。白墨で黒板に図形を描くと、サラサラと白い粉がこぼれて黒板の上を奇跡のようにゆっくりと滑っていく。その鱗粉のような粉を見ていると、私はいつも自由な空想が楽しめた。白墨は少しずつ減りながら、気がつくとすっかり小さくなっている。けれども、いつでも消せる白墨の線が描いたことは、時に生涯忘れられないものとなる。シャーペンシルの芯は細く折れやすい。その気弱感はスリムなホルダーが維持するようになっている。ノックしすぎれば芯はたやすく折れ、再び芯を補給する。けれどもうまく芯の出方を守ってやりさえすれば、シャーペンシル一本で童話一編くらいは書ける。15歳の私はシャーペンシルを手にした途端、いつもアンデルセンになっていた。白墨を手にした時は、アンリ、ポアンカレか、ヘルマン・ミンコフスキーだった。シャーペンシルや白墨が持っているおぼつかない消息というもの、消そうと思えばいつでも消せるのに、その線が残されていく事情、もともとは弱々しいにもかかわらず、何らかの存立条件を得て、その存在が密かに、しかし細積に保持され続けている感覚、これらがフラジャイルな弱さなのである。一体弱さとは何か、弱さには種類とか起源というものがあるのか、例えば弱さの歴史といったものは書けるのか、こういうことはまだ誰も考えてこなかった問題だった。弱さには自分で思い込む弱さもあれば、他者や社会が仕向けてくる弱さもある。強いと思えていたものがからっきし弱いこともあり、弱いと見えたものがめっぽう強い場合もある。また金属の弱さや動物の弱さや体力の弱さのように、その内部の組織が弱いということもある。また人間の心理的な弱みもあるし、地域的に露呈した弱さや世間によって閉じ込められてしまった弱さもある。いずれにしても弱さは大層相対的である。きっと我々の周囲には強さがある分だけ弱さというものがたくさん想定されてきた。しかもこうした弱さはこれまではしばしば敗北や欠損や劣悪の原因とされてきた。勝った者は常に強くて、負けた者は必ず弱いとされてきた。しかし、では弱さという概念が一体何を示しているのか、弱さの尺度はどんなものなのかといえば、これはほとんど関心の対象にはなってこなかったのである。私は弱さを強さからの一方的な宿体だとか、尻尾を巻いた配送だとは思っていない。むしろ弱々しいことそれ自体の中に、何か格別な、到底無視しがたい消息が隠れていると思っている。弱さは強さの欠如ではない。弱さというそれ自体の特徴を持った劇的で、ピアニッシモな現象なのである。それは些細で壊れやすく、儚くて気弱で、後ずさりするような異質を秘め、大半の論理から逸脱するような未知の振動体でしかないようなのに、時に深すぎるほど大胆で、 とびっきり過敏な超越を表すものなのだ。部分でしかなく、引きちぎられた断片でしかないような、しかないようなのに、時に全体を脅かし、相対に抵抗する透明な微細力を持っているのである。その不可解な名状しがたい奇妙な消息を求めるうちに、私の内側で次第に一つの感覚的な言葉が、すなわちフラジャイルとかフラジリティと呼ばれるべき微妙な概念が注目されてきたのだった。これらの言葉は脆さとか壊れやすさとか、あるいは傷つきやすさという意味を持つが、そこには単に脆いとか壊れやすいというだけでは済まされない。ただただならぬ何者かが潜んでいる。脆くて壊れやすいのにもかかわらず、その本質的な希弱性ゆえに、たとえ外部から破損や毀損を受けることがあっても、なかなか壊滅しきらない内的充実がある。それがフラジャイルであってフラジリティなのである。フラジャイルやフラジリティのラテン語を背景とした語源的な説明については、辞書第三節の儚い消息に述べておいた。本書で弱さとかフラジリティというときには、そこには多様な意味が含まれる。弱さ、弱々しさ、薄弱、軟弱、弱小、詐称感、さまつ感、細部感、虚弱、病弱、気迫、曖昧感、赤涼、赤爆、白明、白母、薄暮れですね。儚さ、寂しさ、わびしさ、華奢、繊細、文弱、恩和、優しさ、優美、みやび、哀れ、優柔不断、当惑、恐れ、憂慮、憂鬱、危惧、躊躇、というふうに、まあ、いろいろずっと随分書かれてるんですが、この、まあ、通常はこの、劣等性とも言えるような、弱さを今ここに、列挙されてます。おそらくは辺境性、辺縁感、境界性といったマージナルな感覚もここには含まれる。その他ともかくも、弱々しいとおぼしい感覚や考え方のすべてが本書の対象となる。それらを一言で何と呼べかわからないので、私としては自分がかねて気に入っている言葉で、とりあえずフラジャイルとかフラジリティという言葉を選んだのだ。というふうに、フラジャイルについて、ずっと書かれているわけです。まあ、これずっと読むと、これ膨大なので、これものすごいあれなんですけど、ただちょっとね、他のところも少しだけご紹介して、このね、まあ、これちょっと時間があまりないので説明抜きにしますが、ですね、ネオテニーという概念のことです。あまり指摘されたことがないように思うのだが、スタンリー・キューブリックの2001年宇宙の旅のラストシーンは一種のネオテニー幻想を最初に描いた傑作だった。例の超老人と生まれたての英治が映し出されるあのラストシーンだ。きっとキューブリックは老熟化と胎児化という両極の現象を同時に描こうとしたのであったろう。まあ、この後、実は日本の漫画、大友克洋のアキラっていう、漫画のことや、いろいろピノキオのネオテニーのことや、まあ、ネオテニーについてはいずれまたゆっくり語りますが、調べてください。養鶏成熟という意味です。 幼くして成熟するという進化史の中の一つの、概念です。さて、それで一番最後にちょっと後書きを読ませてもらう。さて、私の時代認識や社会認識では、今後の各分野でいよいよ強さの分析よりも弱さの研究が重視されるようになるのではないかと思われる。ちょっとこのまま、番組終わるかもしれません。強大な国家よりも弱小の民族が強がりの競争よりも弱がりの文化が完全を目指す組織より欠陥を愛おしむグループが自信よりも危惧が制圧よりも葛藤が定着よりも戦意が勝者の演劇性よりも敗者の物語性が実はより豊かな情報を含んでいることに気がついていくだろうということだ。このことは単に少数者の意見を重視する。